続いて、民進党無所属クラブ、稲川隆之議員の質問です。区内企業とのまちづくり連携について、広町 JR 社宅跡地について、区有地と一体的に整備しては、
今後、庁舎のあり方などと同時に、様々な可能性も含めた検討が必要と考えています。
暫定利用として、東京オリンピック・パラリンピックに関連する施設の誘致も有益と考えますが、所見を。
暫定利用については、地域からも様々な要望が出ると思われるため、連携して対応することを JR に要望しています。
ニコン大井製作所の跡地利用について、区は何らかのアプローチをしているのですか？
引き続き情報収集を行い、今後の動向を注視していきます。
歩道や隅切りの協力を促すことも必要では、
可能な限り協力を求めていきます。
区内企業の建て替えなどの機会に、まちづくりについて協力を仰いでは、
個別の立地条件などの状況に応じ、必要な指導や区の施策への協力を求めていきます。
戦略的都市型観光について、区独自の観光マーケティング調査の実施を、
都市型観光プラン策定時の基礎調査を踏まえ、来訪者アンケートや実績データを活用し、適切な観光施策の展開に生かしていきます。
観光 SNS は外国人観光客にターゲットを絞った情報発信が必要では、
SNS を含む様々なツール、媒体により、ターゲットや目的に応じた手法で、効果的な情報発信に取り組んでいきます。
2020年に向けた Wi-Fi 環境の整備は、行政の喫緊の課題とも言えますが、都市型観光の視点で整備を進める必要があるのでは。
観光施設や水辺のにぎわい創出への活用など、町内で連携し、Wi-Fi 設置箇所の拡充を図っていきます。
競技場周辺や最寄り駅などに臨時の Wi-Fi スポットの整備が必要では、
最寄り駅付近への整備とともに、臨時的な設置のあり方についても、都の動きも踏まえ検討していきます。
飲食店などにおける外国人観光客へのおもてなしについて、メニューの多言語化やハラールの提供などに積極的な店に対して支援を行う必要があるのでは、外国人観光客への対応に躊躇している店に対して対応講座を開講することも必要では。
英語少し通じます商店街プロジェクトなど、商店街への支援を通じおもてなし気分の醸成を図ってきました。今後は文化や習慣への対応も必要であり、区商連などと連携し検討していきます。
シェアサイクルの導入について、都市型観光を推進するため、すでに社会実験を行っている行政と連携しては、
近隣区との連携も視野に、主に臨海部を対象とした推奨ルートを検討しています。
他区で参入している民間企業などが区内でもスムーズに事業展開できるよう、自転車推奨ルートの活用やサイクルステーションの環境整備を、
他区におけるシェアサイクルの導入状況や運営形態、ポート設置の考え方などを分析調査し検討を進めています。
ICT 技術を活用した自転車シェアリングの普及促進事業に区も積極的に取り組んでは、
都による ICT を活用した広域連携シェアサイクル事業の補助活用なども視野に入れ判断していきます。
東京オリンピック・パラリンピックに向けての具体的取り組みについて、オリンピック・パラリンピック開催中の区の文化・スポーツイベントについて、会場確保や利用調整をどのように考えているのですか？
区民団体や企業による多くの文化イベントが実施されており、会場調整については必要性を見極めながら対処していきます。
にぎわい創出のため、東京オリンピックのホッケー会場である大井ふ頭中央海浜公園内でニュースポーツなど様々なイベントを展開しては、
集客とにぎわいの創出の必要性を実感しており、今後も引き続き都に要望していきます。
民進党無所属クラブ、稲川隆之議員の質問でした。